令和4年度決算審査の概要。令和4年度の一般会計ほか各特別会計の決算は、第3回定例会の最終日に予算決算常任委員会に付託され、令和5年10月20日から6日間にわたって審査が行われました。予算決算常任委員会で行われた審査概要についてお知らせします。一般会計決算に対する主な質疑。一般会計決算の審査にあたり、予算決算常任委員会において、各委員が市に対して行った質疑の内容を抜粋してお知らせします。問い、平村12丁目通りの通学路における歩道整備について。答え、当該路線については、令和3年度の通学路安全プログラムに基づく合同点検において、対策必要箇所に指定されたことを受け、令和4年度から歩道の新設を目的とする事業に着手し、実施設計、用地確定測量、物件調査を実施した。今後は歩道整備後の歩道除雪などについて、所管課と協議していきたい。問い、江別観光協会の自走化に向けた取り組みについて。答え、江別観光協会は、会員自らが考え、活動する組織を目指すほか、自由度の高い活動ができるよう、収益強化を図ることを目標に活動している。他市の観光協会の状況等を見ると、市からの補助は、一定程度必要だと認識しているが、受託事業を増やすことで収益を上げて補助金を減らしていくことが理想と考えていることから、今後も江別観光協会と連携し適切な支援に努めていきたい。問い、資源回収奨励事業への評価について。答え、集団資源回収の実績については年々減少傾向にあるが、これは民間の回収拠点の整備が進んだほか、インターネット等の普及による紙媒体の減少などが要因であると考えている。集団資源回収の実施による奨励金が自治会などの財源として地域の活動に用いられていることは認識していることから、引き続き様々な機会を捉えて、事業の周知に努めていきたい。問い、がん検診の受診状況について。答え、がん検診の受診率については、新型コロナウイルス感染症の影響により低調に推移してきたが、令和4年度には集団検診を予定通り実施できたほか、集団検診以外の受診者数も維持できていることから、徐々に回復傾向にあると考えている。令和4年度においては、受診の機会を増やせるよう、集団検診の回数や、1日あたりの受診枠の見直しを行ったほか、レディース検診に託児サービスを用意するなどの取り組みを実施しており、引き続きさらなる受診率の向上につながるよう、取り組みたい。問い、学校給食費の妥当性について。答え、食材の選定にあたっては、副食に地場産野菜を使用するなど、価格を第一とせず、品質等を重視しており、単に栄養量が保たれた食事を提供するのではなく、食育や楽しみながら給食を食べるといった観点のもと、献立を決めていることから、現在の給食費単価としている。今後も子どもたちに安全安心で栄養バランスの取れた学校給食を継続して提供していきたい。問い、ふるさと納税寄付金額増加のための取り組みについて。答え、令和4年度はポータルサイトの登録先の追加や、 返礼品の充実に向けて、返礼品提供事業者説明会を開催したほか、ふるさと納税町内連携会議で、事業者情報を共有し、直接事業者を訪問するなどの取り組みを実施しており、返礼品提供事業者数や返礼品数の増加につながったと考えている。今後も寄付者の目に触れる機会を確保し、えべつファンを増やすことで、自主財源の確保に努めていきたい。その他の質疑、自転車等駐車場維持管理経費、街路樹の管理、えべつ市消費生活センターの相談体制、えべつ未来ビルの事業期間満了後の対応、鳥獣駆除の実施状況、マイナンバーカードの普及状況、障害者日常生活用具給付費の給付品目、自立相談支援機関暮らしサポートセンターえべつにおける実施事業、スクールカウンセラーを小学校へ派遣するに至った背景、生活バス路線等運行費補助金の算出方法、市 LINE 公式アカウントの登録状況など。討論概要。予算決算常任委員会において、認定する立場からと不認定とする立場から討論が行われましたので、その概要をお知らせします。なお、一般会計のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各特別会計についても討論が行われました。委員会審査の後、第4回定例会の初日に採択され、すべて認定されました。一般会計について、認定、市 LINE 公式アカウントの登録状況について、登録者数が目標を上回り、LINE による情報発信の有効性が高まっていることから、今後も情報発信の強化につながるよう、利用者の利便性を強化することを求める。今後は自主財源の着実な確保に努めるとともに、計画的な基金の活用や既存事業の見直しを休止、廃止、凍結も視野に入れて不断に進め、徹底した歳出の抑制や削減を図っていくことを期待する。生活困窮者自立支援事業について、相談内容が多様化、複雑化しており、重層的支援を進めていく上でも、非常に重要な役割を担うであろう、自立相談支援機関、暮らしサポートセンターえべつの体制強化を図ることは急務である。コロナ禍にあっても比較的安定した財政運営がなされているが、物価や人件費の高騰のほか、年々増加する社会保障費の負担、私立病院の経営状況など、厳しい状況が続いていることに変わりないことから、今後とも市民生活を守るために、効果的かつ持続可能で安定的な財政運営に努めていただくことを期待する。資源回収奨励事業について、ここ数年、ペーパーレス化や新聞紙の減少などの影響により、古紙類の回収量が著しく減少しているが、資源回収にかかる奨励金は、自治会活動の貴重な財源となっていることから、単価引き上げを検討すべきである。えべつ駅周辺地区土地利用検討事業における旧えべつ小学校跡地の利活用については、えべつ未来ビルを含めた JR えべつ駅周辺の再開発事業として、全庁的な取り組みが必要である。介護人材養成支援事業について、国も今後の人材不足に警鐘を鳴らしており、離職防止策を講ずる必要性が高まっていることから、 腰痛等による離職を防ぐための抱え上げない介護を推奨するなど、働きやすい職場環境を整えるための具体的な対策に期待する。生活バス路線等運行補助事業や公共交通利用促進対策事業において、バスを利用しやすい環境の整備や、デマンド型交通における実態調査等を進め、よりニーズに即した公共交通対策を期待する。不認定、マイナンバーカードの交付について、取得は任意とされているが、市民にとってより良い行政運営を行うために必要な対応は求められており、デジタル関連機器等に苦手意識を持つ方でも、安心して行政サービスが利用できるよう、引き続き適切に対応することを求める。市内路線バスの状況について、高齢化が進展する中、利用しやすいバス路線への再編のほか、利用者を増やすための施策が喫緊に求められており、江別市地域公共交通計画における各種施策を早急に具体化すべきである。これで令和4年度決算審査の概要を終わります。